どうも、オレンジです。
新宿のアルタ前を歩きました。もうね、アルタ前のあの看板のところは骨でスカスカなんですよ。なんかね、切なくなりやす。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。
この前の寿司テック東京というイベントに行ってまいりまして。
はいはい。
はい、オレンジさんご存知ですかね？東京都がやっている、一応読みましょうか。東京都が主催する都市課題解決と持続可能な都市づくりを目指す国際イベント。だそうですよ。
あれ、有楽町にある、なんか寿司なんたらっていうのは、あれは関係してるやつですか？
寿司なんたらっていうのがわかんないな。寿司屋いっぱいあると思うけど、そういうことじゃなく？
無印良品の、有楽町駅の交通会館の隣の無印良品の同じビルにある、うんうん、なんか時々アート系の展示とかをやってるところも、あれも寿司なんたらですよね。違ったっけ？
ね、名前はちょっと私も覚えてないですけど、確かに東京都主催の、なんかその、体、はい、健康を確認するための、なんか、イベントみたいなのとか、なんか、あれもあれだよね、ちょっと VR とかそういうのを使ったりするようなものとか多いですけど、うんうん、そう、あそこのイベント見たことが、
そうなんかアートかぶれみたいな、なんか、ちょっとセンスがないやつをいっぱいやってる。
はい、言い方、はいはいはい、言い方。まあ確かに私も思いますよ。行ったら、ちょっと違うんだよな、うん、みたいな、がっかり感はあるんですけれど、うん、
求めているものは、こういうものじゃないんだけどな、どっちつかずだなって、テックにも、アートにも寄ってないなっていう。
なんだろうね。なんか、これね、だから、まあちょっと寿司テック東京って何だったのかっていう議論は、誰かに譲るけど、まあまあ、ちょっと似てはいるの。とにかく、まあそれは、どっちかというと、その東京都が主導なんですけど、こちらの方は、まあ東京都が主催して、民間の人たちをとにかく呼ぶ。うんっていうイベントなわけです。まあ、見本市ですよね。東京、うんうん、モーターショーとかさ、あとゲームショーとかおもちゃショーとかありますけど、うんうん、ああいうふうなものに、まあ、概念としては近くて、まあ、その枠組みが東京都が、うん、まあ、都市型の、なんか、まあ、テクノロジーみたいなものとか、だからモビリティの話とかありましたよ。無人で、移動できる車の展示だとか、あと、それから、うんうん、都心の中で、狭い中で、どういうふうに、まあ、花壇というかさ、まあ、野菜育てるとか、花育てるかみたいな、そういうのをどういうふうに都市で実現するか。
うん、うん、うん。
いわゆる同じように土をこう、花壇を作って作るのでは、結構大変なんじゃないか。っていうんで、うんうんうん、まあ、私が見たのは、水管理を徹底していて、もうね、土使わないんです。
うん、うん。
壁に、こう、花壇というか花がこう、並べられて、だから垂直に花壇があるような感じで、で、そこに、引っ掛けられて、上から水がふわーっと流れるような形になっていて、まあ、循環するってことですよね。うん、で、そこで、なんか見本かなと思ってさ、いろんなお花とか野菜とかがそこに植わってて、ああ、こういうイメージなのね、と思ってよく見たら全部本物でさ、結構、まあ、2メートルかける3メートルぐらいの壁のところに、いろんな植物が植わってて。
うん、うん、うん。
で、もちろんこの、まあ、最近水だけでね、育てる植物っていうのは流行りではあるんですけれど、だから葉物とかさ、レタスとか、水だけで育てるっていうのはよくあると思うんですけど、はいはい、なんかそういう風なものを、まあ、都市型の花壇として作りませんかっていうだけじゃなくて、都市の人たちのコミュニティの軸に据えないかみたいな、そういう考え方？
ほ
う。花壇を育てるとか、例えばそこで採れた野菜を収穫するっていうふうなことを、まあ、コミュニティの一つの軸に据えて、例えば高層マンションのどっかにそのものを作っておいて、時々皆さんが収穫してワイワイと賑わうみたいな、そういうふうなものに使いましょうみたいなことで、実際にこれも導入されてるらしいんですけど、どっか九州のどっかかな、うんうんうん、みたいな話も聞きましたけど、まあそんな具合にいろいろな 都市の中で、まあ、都市に限りませんけれど、いろんなそのアイディアを実際にスタートアップとしてやっている民間企業が、まあ、集まってやってたイベントでして。
うんうん。
で、まあ、まあ、僕は割とこう、その展示会っていうのが好きなもんですから、おもちゃショーとかゲームショーとかにも時々行ったりもするので、なかなかね、そういう、あ、こんなアイディアをこういうふうなビジネスとしてやっているんだとか、つまり技術っていうのは一個面白いんですけど、それをどうやって社会に還元していくかっていうところにまで落とし込んでいるところっていうのがやっぱ面白いなと思うんですよね。で、うんうんうん、俺はなんかね、そうだね、すごかった。めちゃくちゃ細かい話で言うと、なんか心電図をなんかね、調査、調べるみたいな、なんかそういう、まあなんていうか、サービスというか、そういうお医者さんのお仕事があるんですって。僕はもう詳しくないんですけど、うん、なんかね、一週間ぐらいずっと体につけたままで、で、それを後で補足するみたいな、そういうふうな仕事があるんですって。
心電図を。
そうそう。で、なんか、本当かわかんないんだけど、今は、現在はですよ、その、記録取ったデータを人間が手動で解析をして、あなたにどういう症状があるかっていうことを分析してるらしいのね。で、それめっちゃ大変じゃないですか。で、それをもちろんそのやる専門の人もいるわけですよ。人件費もかかる。で、そういうことを AI で処理をして、1週間かかったものを3日ぐらいでパッと出すみたいなことをやってる会社とかがあって。で、無論それは、ま、専門的なことですから、その業界の人たちがやってくれればいいんですよってことではあるんですけれど、そういう風にして、世の中で言われてる AI とかさ、生成 AI とか、なんかそういろんな概念の言葉、抽象的な言葉が具体に落とし込まれて、さらにそれが僕らの身近な技術になっていくっていうようなことが、ま、可視化されるっていうことなんですよね。で、その過程の中で人間がどういう風に振る舞っているかみたいなこととか、ま、もちろんこれは、いわゆるその、行政とどういうふうな調整をすべきかっていうようなこともあるし、技術的なことの面白さみたいなのもあって、例えばさっきのその垂直に花壇作ってた人たちいますけど、うん、この花壇を作るときに、まあちっちゃい苗を育てる段階で、なんかそのね、細菌をその苗の中に入れるんだって。
細菌、菌ですね。
そう、菌。土の中にいる、植物を元気にするのと元気にさせないのと、まあ、菌がいっぱいいるわけなんですけど、その、元気にさせる菌だけを抽出して、それを苗に入れるってことをしてるんだって。なんだかいよいよ植物版サブスタンスみたいな話に聞こえてきますけど、なんかね、そうやって、人工的とも言えるんだけれど、まあ、DNA なんとかではないよね。つまり、土が実際にやっていることを学んで、それをま、最適化しちゃうっていうことで、まあ、良いのかって言われるといろいろ議論はあるかもしれませんけど、でもそういう工夫をしているんだなってことは私も分かったりして面白かったりするんですけれど、まあ、そんな話を、してるイベントだったんです。で、まあ、別になんかね、賞を与えるとかそういうふうな仕組みはないんですけれど、なんか俺は、はい、ビジネス版メディア芸術祭っぽい感じがしたの、なんか。飛びますけど。
まあ民間の人に開かれてるみたいなことで言うとってことかな？
そうそう。まあ、だからあんまり僕らが知られていないような技術みたいなものを、もちろんこれだから、いわゆる、外国のブースもすごくいっぱいあって、まあ、要は東京に集まって外国の人たち、日本の人たちのスタートアップ集まって話して、一緒にこう競争しましょうよ、みたいな、そういうふうなことを進めてるっていうのが、まあ、大きい意味なんですけど、まあ、一番最後の日だけが一般に公開されてるんですよね。だから、一般に公開するっていう部分だけで言うと、なんかこういうことをやってる。技術だけじゃなくて、こういうコラボレーションしてるんだっていうようなこととか、こういう技術が今進んでるんだってことを、一般の人に伝えるみたいな機会になってて、で、これは、アートでは全然ないですけど、なんかね、取り組みの中で、こういうものをピックアップして紹介してくるのって面白いなってちょっと思ったんですよね。なかなかほら、スタートアップってビジネスの話だなって距離がある人もいると思うんですけど、これ身近で感じられて体験できるみたいなこととか、無論人が楽しいやつもあるんだよ。なんかパトレイバーが、 上半身だけパトレイバーが置いてあって、でそこに乗り込むみたいなサービスとかもあったりするんですけど、サービスがその、デモね、デモンストレーションとかもあって、まあそれはまあちょっと東京都っていう感じもあって、絡んでる感じもありますけど、なんかこう、そういう人寄せの要素もありながら、これが、だから多分それマニュピレーターの使い方とか、その、コックピットに入って、実際に手を動かすみたいなことができるんですけど、そういうふうな、まあ、人体型ロボットの、まあ、テクノロジーをどう進めてるかみたいなことのデモなんですけれど、なかなかね、こう、惹かれるところがあって面白いなと思って。メディア芸術祭我々も好きだった。まあ、今はね、もうちょっと形上はなくなりましたけど、
うん、
お姉さんもご興味あったかと思いますけど、どうです？こういうふうな切り口で見ていくと、ちょっと興味出てきませんか？
なんかすごい、いわゆる、だんだん話を聞いていくうちに、ああ、有楽町のあそこにすごいそっくりだなと思ったのに、多分繋がってるんじゃないかなと思うんですけど。うん、なんて言うんだろうな。僕はどちらかっていうと人間としての表現というか、脳内で考えたこと、感じたことをいかにそのアウトプットして落とし込むかっていうところに興味があり、作家性みたいなところにものすごく興味がある人間なので、技術アプローチとかマーケティングアプローチからする表現みたいなのは逆に苦手だったりするので、ちょっとなんか逆な感じのメディア芸術祭ともある種逆なアプローチ、まあビジネスマンってポンさんおっしゃった通り、多分それはその通りなんだろうけど、なんかそういうものなのか知らんとは思いましたかね。
例えば俺面白かったのはね、新しい農薬の作り方を考えるっていう人がいて。
はははは。
なんかね、農薬って、まあ、この知らないことを知るのが俺は楽しいところもあるんですけど、なんかなんつうのかな、ぶっつけ法みたいな言い方してたんだけど、要は、なんか虫に効きそうなものを掛け合わせで作るんですって、まず適当に。
うんうんうん、
で、その適当に作ったものを実際虫に当てて死んだら、あ、これ効くねって言って農薬が出来上がるんだって。
ほー。
これちょっといやいや乱暴に言ってるから、いや、うん、実態とちょっと違うかもしれないけど。
中体実験ですね。虫の体を使った実験ですね、
うん。そう、この植物がなくなる。まあ、野草を殺すようですみたいなことなんだろうけど、その新しい農薬の作り方っていうのは、うん、まあ当たり前っちゃ当たり前だよね。この虫に効く、この植物をやっつけるためのだけの農薬を作るっていうところから始めるんだって。
ほーほーほーほー。
まあ逆に言うとそうじゃなかったんだって思うけど、多分人間の薬に近い概念ですよ。人間の薬はさ、なんとなく飲んで効くものを使ってるわけでは、その現在の多分医療業界の薬の作り方ではないじゃん、多分。
そうですね。科学的にどういうものが入っていて、それがそれぞれどういうふうに。でも、まあ、組み合わせてみるとね、また違った結果が現れるかもしれないのトライアンドエラーの積み重ねですよね、多分。
そうそうそう。だ検証は大変だと思うんですけれど。だから今は、ネガティブなところを一個一個、検証して期間、人間には大丈夫っていうふうに見てるとか、するらしいんだけど、うんうん、なんか農薬が蜂にすごく影響があるみたいな話があって、蜂が今減ってるって話があるんですけれど、ミツバチかな、うん、で、それって今まで実験してなかったわけですよ。確認してなかったから、後で、あ、やっぱこう蜂減ってっからこれちょっと確認しなきゃっつって、その実験が、検査が増えたらしいんですけど、だからその、行き当たりばったり法の、やり方でいいのかなってちょっと個人的には思うんだけど、まあコスト的なこととかを考えると、まあそちらの方が良いみたいな話があるんですけど、まあ、その人は、これに効く、農薬を作るっていう風なアプローチで今やってるんですと。でもこういうことをやってる会社はあんまり実はない。やってるんだけれどこれを採用してるところはないんですみたいな話をしてて。なんかそういう話を聞くと、うん、もちろんね、市場でこれが有効か。まあでも今は市場で有効じゃないからそれはあんまり採用されてないわけですけど。でもこういう技術があったらいいんじゃないですかっていう風な、ちょっと、まあ技術マターのロマンマターみたいなところが俺は、やや、その人はね、個人の小さいブースでやってたんですけど、なそういうところが聞こえてきて、無論社会課題っていうようなことにみんな紐づいてるところはあるし、その方が分かりやすいところもあるんだけど、なんか、やっぱそのスタートアップってさ、個人の情念って俺結構あると思うわけ。
うん、うん、うん。
その個人の情念が生み出した形がループだったりするわけですよ。多分。
例として出すのはあんまり良い例ではない気がしますけど、いや、そうですか。
だから、これね、でも社会的影響が強くなればなるほど、本当賛否が 出てくるものじゃないですか。だから、そこのことの細かい部分を議論したいわけでは俺はなくて、ただ、個人の情念が生み出すものが、例えばビジネスであったり、まあ絵だったり、漫画だったりする、それのだけの違いなのかなっていうような気持ちがあって、俺はだからそういう、なんか情念が生まれる瞬間とか、まあ、実はね、そんなに生まれる瞬間のものだけじゃなくて、結構進んでるものとかもあるから、一概にその、卵ばっかりあるっていうイメージではないんですけれど、そういう風なものがあってね、ま、今まだ3回目なんで、まだその権威がない感じっていうか、必死に向こう側権威をつけようとしてるところもあるし、なんかまとまった、見せ物として分かりやすいものを作ろうとすると多分有楽町の方の、ああいう、なんかそれ何なのみたいな、その誰にでも優しくすることによって、何の尖りもなくなるみたいな、まあそういうふうなものに落とし込まれる危険性はあるんですけど、なんかね、そういう部分での情念がちょっと僕は見えた感じがして、面白く、
なるほど、
はい、見ることができましたね。
うん。
はい。まあ、無論東京都の資本がね、めっちゃ入ってんなって感じもありまして。まあ、なかなかその、うん、こっちの方でピント合わせるのがなかなか難しいものではあったんですけれど、まあ、そういう視点で見ると面白かったなと。は
い。まあ、タイトルがね、まあ、やっぱ僕やっぱやんだな。
いやー、そうなのよね、うん。そう。だから、やっぱ結構差し引かないとね、見づらいと思うよ。本当にだから、なんかまあ、やっぱりミニ万博みたいに見えてくる。
うん。
うん。だから、この辺はね、むずいんだよね。なんか、お姉さんの気持ちはよくわかるよ。やっぱ、その手の行政が旗を振ってる感じがするものを、どういうふうにして、もうちょっと馴染むようにとか、しっくりくるように楽しく見るようにできるかっていうさ。まあ、だからメディア芸術祭って言ったのは、あれは、なんだっけ、省庁がやってたものじゃないですか。
文化庁ですね。
はい。だから、あれの落としどころってどこだろうっていうふうなことだと思うんですけれど、
審査員でね、一般のその、優れたっていうかね、先達たる漫画家さんであるとか、メディアアーティストの方とか、うん、なんかそういう方たちを巻き込んだことが、結果としてなんか、そのね、まあもちろんそれは、文化庁が権威を与えてるってことはそうなんだけど、でもそういう人たちが関わっている、信頼できる人たちが関わっているっていうところが文化庁メディア芸術祭はうまくやっていたので、やっぱりだから関わる人がどういう人かっていうところ、より僕らにとって身近な、見る人にとって身近な人で尊敬できるような人たちが関わってると、またそれも変わってくるんだと思いますからね、見え方として。
なんかでも、うさんくさいってさ、なかなか難しいね。
うん。
いや、すごくわかるのよ。すごくわかるけど、俺、映画の世界とかでもうさんくささとか、時々思ったりするし、うん、テレビ業界をうさんくさいと思う人も、うん、なんとなく、権威性があるとか、なんか言ってること信用できないな、みたいな、そういう感じを持っちゃうと、もう途端になんかこう、うん、信頼を置けなくなっちゃうじゃない。
はい。
そう。で、これのいろいろこう、幅があるから、人によって信頼を置いてないものがいろいろ違うんだと思うんですけど、なんかそれってあるなって今思ってた。話してて、なんか。だから、俺はそれを乗り越えた方が得かなと思うから、なるだけそういうフィルターを持ってますけど、やっぱもっと、なんだっけ、スタートみたいな、企業がやってる、エンターテインメント、会社があるじゃないですか。あの人たちが出てくると、やっぱフィルターが。
ジャニーズですか元ジャニーズのことを言ってますか？
どう言ったらいいの本当に。なんだったんだよ、あの話はって思うけど、結局同じビジネスモデルじゃんって思っちゃう。そういうフィルターが俺の中にやっぱかかってるから、やっぱうさんくさく思っちゃうんだよな。
まあだから結局ね、ジャニーさんが悪いってだけですからね。はい。僕らが思ってるんじゃないよ。僕らが思ってるってことじゃなくて、世の中的にはそうだったってことなんじゃないですか、うん、そうしたいっていうだけなんじゃないですか。僕は企業の問題だと思ってたけど、
まあまあ、いろんな問題を複合している、
うん。広告代理店とかテレビ局とかみんなそういうことにしたいんじゃないですか？
まあ、そうかね。まあ、だからそれに加えるならば見てる側の、まあでもね、これは難しいの。でも、やっぱり、見てる人たちの自由っていうのがあって、話がややこしくなってきた。例えば選挙とかだって、選挙の結果を否定するって難しいじゃないですか。
うん、うん。
それをおかしいんですって言い出したら、それは、どっち側についているかだけの違いだから、同じことじゃん。
うん、うん。
でもまあ一応不正はしちゃいけないってのはあるよね。だからそれはルールなんだけど、でも不正してますよねって相手側が言い出したら困っちゃうなみたいなこともあるじゃない。うん、
はい、はいはい。
だから、 その、もちろん細かくね、ちゃんとこれはディティールを一個一個詰めていって正しさっていうものをなるだけ共有できるようにした方がいいとは思うんだけど、でも、偏見というか、なんかフィルターっていうか、うさんくせえなって思ってる目、視点っていうのは、誰にでもあるっていうかさ。
うん、うん、うん。
うん。って、言ってお茶を濁そうと思いますけど、まあ、有楽町のやつはちょっとつまんないよね。なんとなくね。せっかくやったのにってちょっと思ったりしますけどね。
昔関わってた人がね、良かったんですけどね。
うん。
亡くなっちゃったんですよね、一人ね。結構、がっつり関わってた方が。
まあ、だからね、結局人がすごくね、影響するよね。なんか、どの人が関わったから、人の信用感でそんなに変わるんだっていうか、なんか、ループの社長が言ってたよ。誰がトップになるかで全然会社は変わりますって、普通のことですけど、だからやっぱ誰か関わることで社長が誰か、まあこれは例としてツイッターが X になった話をしてましたけど、サービスほとんど変わらないはずなのにやっぱり変わっていくっていう、社長が変わることって意味があることなんですねっていうか、やっぱその人が選んでる人が仕事をしているっていうことの、まあ、限界と、まあ、可能性っていうものがあると。
あ、じゃああれですか、小池百合子さんを変えたいと、ポンさんの中では。
いや、変えたいって言ってないじゃん。それは今、オレンさんが言ったからね、うん。で、別に俺も言ってもいいと思ってるけど、ね、言ったのは今あなただから。
そうですね。そっかそっか。
まあまあまあまあまあ、はい。ということで、寿司テック東京に行ってきたというね。はい、そんな、好奇心が、右にも左にも上にも下にも、はまらない自由でいたい。そんな俺ら、
どうも、
タネラジでございます。よろしくお願いします。はい。ということで、いっぱい喋ってしまいましたけれども。
前段で20分いきましたね。はい。
はい。まあ、この番組はですね、なんか世の中の種を拾うということなので、だ勝手に撒くやつが多いんだよ、いろんな種を。
そう。
なんかこれどうですか、こういう考え方どうですか、こういう論点どうですかみたいなさ、うん。すごい言ってくるからさ。こっちもそういうの拾わなきゃいけないってどう思う、それ、オレンジさん。なんか、人が。
いやいや、もう、ぶつけてやればいいんですよ。返して。けれけれっつって。うちのこれ畑にもこのまま巻くなっつって、ペンペンペンペンって一つずつ返していけばいいんです
か。そうやって、怒るスタンスもあるけどさ、一個一個相手の落としたものを拾って投げるっていうのがあんまりこう、不毛じゃね、なんか。
まあ。
もうずっと巻いてくんだもん、みんな。トランプなんかすごいよ、もう。大量にもう巻きすぎて。雨みたいだもん。
いや、まあ、あれも、だから僕メディアのあり方ってのはあると思いますけどね。トランプになったからなんか、どっちかというと民主党寄りだったメディアが頑張って消化してるような気もするし、バイデンが何やってかっていうとね、っていう難しさありますよ、そこら辺は。結局メディアとか伝える側の問題じゃないかなって。
うん。まあ、そういうやってることの細かさも、もちろんあるけれど、でも結果として、やっぱり世の中で盛り上がってることに、わーっと、まあなんていうの、サッカーがでさ、ボールに群がっちゃうみたいなことに、どうしてもメディアってなっちゃうじゃないですか。う
ん、はいはい、いかにスクープを取りに行くかですからね。
だから、なるだけその、まあ、限られたスクープってよりか、みんなが地目を集めるようなものを出すってことだよね。
うんうんうん。
ここがやっぱ結構大事なところで、だから人のスキャンダルとかが面白いのは、さっきのやっぱイベントで誰がトップなのかみたいなことに関わっちゃうんだけど、うん、人間っていうもののコンテンツ力がすごい強いから、人がなんかこけたりするとやっぱみんなわっと目が行くわけですよ。
うんうん。っていうのが人間百景だって話に今つなげていくんですか？これは。
ということで、じゃあコーナー参りましょう。人間百景。人間らしさを感じる風景を紹介しているコーナーでございます。私、ポンの方から自由律俳句風なものを読みまして、それで考えていくというところです。
はいよ。
はい。まあ、人間らしいって何なのかっていろいろありますけどね。ぜひ、想像していただきたい。うん、お姉さんもお願いします。ちょっと一回、ちょっとだけ、プロ野球名鑑を引き合う姉妹。ちょっと一回、ちょっとだけ、プロ野球名鑑を引き合う兄弟。はい。ということで。最後はですね、姉と弟のコンビなんで、これ、姉妹って言うんですかね、兄弟って言うんですかね。
なるほど。
ちょっと読み方がわからなかったので、ちょっと2回違う言い方させていただきましたけども。はい。
次第じゃないですか。わかんないですけど、ね、
はい、という感じではございますが、うん、まあ、そんな、風景ですけども、そうね、なんかね、もう大人だなってちょっと思ったというか、はい、そう、人間がもうできちゃってるなっていう、そういうね、感じを見たというところですが、オレンジさん、まあ、風景わかりやすいと思いますけど、どんなことをお感じになられたとか、オレンジさんもね、ご兄弟いらっしゃいますから何か思い出があればと思いますが、いかがですか、うん、
はいはい。ちょっと一回、ちょっとだけ。ちょっと、プロ野球名鑑ですもんね。なんでしょうね。なんか好きな選手がいたから、それを、ああ、もう一回見せて、みたいなことを、弟がお姉ちゃんに言ってるんですかね。うん。そんな感じが分かりましたよ。
はい。いや、それは分かるんですよ。読んでるんで。それを、見て、うん、ね、俺が読んでるのを聞いて、うん、お姉さん、どういうことを想像されるかなとか、こういうことを思い出しましたよ、みたいな話を伺いたいなと。
そうですね。兄弟の間でこんなことあったかな。でも、サッカー好きだったんだよね。サッカーの、プロサッカーチップス、J リーグチップスか。ほうほうほう。J リーグチップスとかを、うん、なんか、持ってた記憶はあるけど、それを兄と何かしらしたかっていうと、そういう記憶はないな。まあまあまあまあ、でも、あるんじゃないですか。
お兄ちゃんからのお下がりとかはありますか？
お下がりとかも特にない気がしますかね。あったのかな？ちっちゃい頃はあ
んまり。何歳差なんでしたっけ？
三つです。
あ、ええー、でもありそうな気がするね。三つだったら。
あるんかな？なんかあんまり気を、ああ、一個あるな、シャツあるけど、うん、でも、そうっすね。基本的には、ちっちゃい頃だけはあったかもしれないな、
うん。まあね、ご家庭のご事情でね、それぞれにちゃんと買い与えるっていうルールもあったりするかもしれませんけど、こちらはですね、電車でね、電車で座席に乗ってる、まあ、弟お姉ちゃん、あとお母さんがそこにいたんですけど、その様子だったんですが、まあ、完全にドラゴンズファンなんです。服を見る限りは。で、弟がね、うん、弟であろう子が、お姉ちゃんに、ちょっといいか、ちょっとだけって言って、プレキューメーカーを預かって、で、ずっと見てるわけ。で、お姉ちゃんが、私の返してよみたいな感じで、こう、引っ張り合ってるっていう様子だったんですよ。
ほー。
そう。だから多分、お姉ちゃんのものとして買い与えられてるものなんだろうね、それはおそらく。
うん、うん、うん、うん。
だけど、弟的には、一回だけ、一回だけ、とりあえず、ちょっとだけ一体今見せてっていう、もう、そういうやついるじゃん。全然いるじゃん。ごめん、ちょっとだけ、一旦貸してっていうさ。
ちょっとだけね、一瞬ね。未だに使うもんね、俺らね。はいはい。一瞬って、俺たちの一瞬どれだけ長いのかと思うもんね。うん、
そう、それを、ね、これもさ、でもさ、貸す方もさ、やっぱさ、ほっとけなくなっちゃうっていうさ、人間の差がよね、なんか。
はいはい、
ああ、どうぞどうぞ自由に、もうお前にあげたようなもんだよとはなかなか言えないじゃない。そう、みたいなところが溢れてて、なんかまあ、中央線のね、座席で、プロ野球メーカーね、ドラゴンズのスペースを多分読んでたんでしょう。逮捕なのか、うむなのか分かりませんけど、そういうふうなんでところね、熟読してる、まあ、兄弟。はい、ところでございました。はい。ね、人間だな。
まあ、うん、あと1分です。
はい。ということでございます。
閉めますか。
はい。ということで、お時間でございます。はい。ポッドキャスト種ラジは、Apple や、Amazon などで配信をしております。お便りもお待ちしております。
はい、ということでお時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
弟とはそうですね、ファミコンの電源の切り合いとかでよくね、争っておりました。お天気散歩人のポンでした。
タネラジ
また